コリントの信徒への手紙の第1の12章1節から31節までを読みました。とても長く読んだのでありますけれども、12章から始まるこのパウロの言葉は14章まで続くものであります。コリントの教会から何らかの課題を書き送られて、それに応えるという仕方でこのコリントの信徒への手紙の8章以降の事柄が続いていました。12章の1節から14章まではそういう意味で一つの事柄について答えています。こういうふうに聖書をですね、まず細かく見ていく前に、一体何がここで主題となっているのか、この大きな事柄をですね、捉えることが改めて大事だなと思わされております。そのようにしながら、今度は大きな事柄を捉えた上で小さなところへこう向かっていく、繰り返し聖書を読みながらそういうことが生じてくると思うんですね。このコリントの信徒の手紙の12章の1節から14章までで課題とされているのは、これは異言の事柄であります。礼拝あるいは教会の交わり、こういう中でこの異言、霊的な賜物、聖霊が与えてくださる賜物の一つなんですけれども、この異言というものが教会の礼拝交わりにとって、その秩序を、またその教会を立て上げるような仕方で用いられていない、混乱が生じているということですね。一つになって歩むべき教会が、その異言という霊的な賜物の一つですが、この霊的な賜物をめぐって混乱したり分裂しているということです。これは11章から扱われてきた事柄とも共通しています。11章の2節から16節においては、女の人と男の人が教会にいるということ、男の人がいる、女の人がいるということが、これは教会にとって本当に豊かさ、その男と女の間に、女と男の間に神様を主と仰ぐ一致があって、豊かさを本当に表すべきものなんだけれども、そこに分裂が一つに一致して、神様を礼拝することとは反対の仕方でそれが起きている。具体的な事柄を通してですね、混乱が生じている、このことに対するパウロの言葉でした。また11章の17節から34節までにおいては、これもまた大きく見ましたけれども、教会の中には貧しい人もいれば豊かな人々もいる。この人々が主の晩餐という、あるいは主の晩餐に預かる、聖餐に預かる前にみんなで食事をする愛餐ですね。当時の聖餐はこう食事をこうしながら、だんだんとその最後の方で聖餐式を守る、こういう姿だったようであります。その食事がですね、反対に貧しい人と富める人たちを分離して、一致を作り出すんではなくて、神様を仰いで本当に一つと、神様を称えながら一つになるのではなくて、むしろお互いの間に分裂を生み出すような、そういう仕方で用いられてしまっている、このことに対するパウロの教えでありました。そして12章から14章までは、今までよりもさらに多くの言葉を尽くしてこの教えがなされているのですけれども、これは霊的な賜物。こういうふうに3つ並べてみますと、神様が与えてくださる良いものがですね、人間の手にかかると さまざまな混乱や、また争いの種になっていくということが見て取れる気がいたします。神様は良いものを与えてくださるんだけども、それを受け取る人間の側の弱さや、また愚かさ、堅くなさが事柄を難しくしていきます。このコリントの教会は、そういう意味で恵みにおいては、神様から恵みを受けるということにおいては豊かな教会だということを、もうすでに見た通りですね。だからパウロは感謝しているわけです。コリントの教会というのはもう初心者の教会ではないんですね。いろいろなものが分かっている、またいろいろなことができるようになっている教会なんです。だからパウロはこの手紙の冒頭で、私はあなた方がキリストイエスによって神の恵みを受けたことについて、いつも私の神に感謝しています。あなた方はキリストに結ばれ、あらゆる言葉、あらゆる知識において、すべての点で豊かにされています。とてもこう豊かな教会なわけです。だけども、その教会の中でそれを受け止めている人々がただの人として歩んでいるのではないかと、こういうわけですね。神様の恵みを受けているけれども、その恵みをただの人として受け取って、その恵みを本当に正しく受け取り、またそれを用いる仕方を間違えていないかというわけです。キリストとの関係では血の身子である人々、あなた方の間に相変わらず妬みや争いがあるのであれば、あなた方はただの人であり、肉の人として歩んでいるということになりはしませんか、とこう問うている問いが出てきますが、こういう人としての、ある意味でやむを得ない罪の現実、弱さ、愚かさ、こういうものがコリントの教会にもあるわけですね。私たちも叱りです。改めてそういうパウロの教えを学ぶと、私たちもどういうふうに正しい方向へですね、こう目を向けて歩んでいったらいいのか、とても分かりやすいんではないかと思います。この12章におきましては、これはずっと続いていって、異言のことに対する答えを引き出すのですけれども、12章の1節はこうあります。兄弟たち、霊的な賜物については次のことはぜひ知っておいてほしい。あなた方がまだ異教徒だった頃、誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れて行かれたことを覚えているでしょう。ここであなた方に言っておきたい。神の霊によって語る人は、誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ、誰もイエスは主であるとは言えないのです。この冒頭の言葉が重要です。聖霊の賜物というものは、聖霊によってこういう方向に人を立て上げていくんだということなんですね。一人一人がイエスは主であると、そのように言わせる聖霊の働き、さらにこの聖霊はいろいろな賜物を与えて、主の教会を一つの体として立て上げていきますから、今度は心を合わせ、一つの口のようにイエスは主であると、そのように語り出す、そういう教会を、そういう主のもとでの交わりを立て上げるということです。ここに向かっているということなんですね。一人一人は個性があります。一人一人は違うものです。見てきたようにですね、男があり女があり、また貧しい人があり富める人があり、社会的な地位も違い、そういう人々がこの聖霊のお働きによって、イエスは主である、こういう、もう信仰ですね、もう信仰のこれは中心です。イエスが主である、それこそこれはコリントというのは、それこそローマが世界を支配する時代の中に生じた教会ですから、皇帝が主だと、こういう答 ことがですね、政治の力を持って人々に教えられたり、まあ、その時代の流れの中では強制されたりですね、このことをはっきりと表すように。教会は反対にですね、皇帝を主というならば、その裏返しでキリストは呪われよと言えと、こういうふうに迫られた時もあったようですね。あなたが本当にこのローマの民であって、ローマ帝国に本当に忠誠を、まあ、その民として生きることを表すために、皇帝が主であることをよく表すために、キリストは呪われよと言いなさいと、こういうふうに求められたこともあったようであります。そういう中で、どんなにそれを強制されてもそれを言わずにですね、イエスは主なんだと、どんなことがあってもイエスは主なんだと、まあこういうふうに一人の人が言うのではなくて、教会が一つの心を持って一つの口で言う、そういうふうに神様を知り、また神様を愛する教会、聖霊が立て上げるというわけです。イエスは主であるというこの告白は、本当にイエス・キリストを知ればこそであります。その団体に属している限りはそう言わなきゃないと、そういうその団体の力で教えられたり強制されて言えるような告白ではありません。まあ今ローマのことを申し上げましたが、パウロ自身がですね、実際これはパリサイ派の一員としてちゃんと最高議会から権限ももらってですね、それこそユダヤ人でありながらキリストを信じた者たちを、男も女もまた子供も年を老いた者も区別なく本当に捕まえてですね、イエスを呪わせようとしたものでもあります。だからこの背後には彼自身の経験もあると思うんですね。本当にキリストを知る者たちはどんなに脅そうが、どんなに強制しようが、決してキリストは呪われよとは言わない。どんなに教え込もうとしてもですね、あの十字架につけられたキリスト、あの呪わしい死に方をした男がなぜキリストであり得るのかと、あのイエス・キリストは呪われよと言えと強制してもですね、そうではなくて、あの十字架のキリストにおいて私は救われたんだと、あの十字架のキリストにおいて神の前にこうして生かされているんだと、まあこの神様を知り、キリストを知ってですね、そのおかげで生きているということを知っていますから、決して呪われようとは言わない。イエスは死なり、そしてイエスは死なりと言ってですね、死んだらおしまいだという姿ではなくて、イエスのゆえに常しえに生きるものとして進んでいく。まあこの14章まで見た後には15章で復活のことが語られていきますけれども、そこへ続いていくわけですね。イエスは主なりと、教会が本当に一つの心、一つの口のようにイエスは主なりと、死に至るまで忠実であれと命じられていますが、本当にその通りイエスは主なりと語る教会として立て上げられていく。聖霊はそのように教会を立て上げるということです。一人一人を立て上げ、教会を立て上げる。一つの体のように。まあ、こういう大きなですね、聖霊のお働きの中で、今この異言というですね、とても目立つ、また目立つだけではなくて、とてもこう、ある意味で、創造しく、教会の中でその賜物が用いられていたようであります。それが改めて本当に聖霊の賜物として正しい仕方で用いられなければならないということを教えています。よろしいでしょうか。 私は大きなこの流れを申し上げています。十二章の一節から三節のところで、聖霊というのは、そういうふうに人々を始めさせ、また、そういうふうに人々を立て上げていくんだというわけです。一人の一人の人が、あくまでキリストに忠実に従って、イエスは主であると、本当に心の底からですね、そのように告白できるように導くのも聖霊の働き。実際これはですね、心の問題だけではないんですね。そのようにイエスは主と告白しながら歩んでいく中で、いろいろイエスが主だということを実際の生活で体験するわけです。まあ、初代教会で有名な殉教者にポリカルプスという人がいますけれども、ヨハネの弟子だったようでありますが、使徒ヨハネのですね、この人がもう高齢になってですね、そしてそのポリカルポスを調べた人もそのポリカルポスを助けようとしてですね、キリストを呪えと、そしてもうこんな年になったんだからそんな風に固くなで、そのな仕方で自分の命をですね危うくする必要はないじゃないかと、こう勧めたやり取りが伝えられています。その時にポリカルポスが答えた答えが、本当にキリストが、神様が本当にこの年になるまで私に対して何一つ悪いことをしない、本当に私に良いことばかりをしてくださった、真実だった、今更そのキリストを裏切ることなどできるでしょうか、呪うことなどできるでしょうかと言ってですね、殉教していったという有名な話ですが、まあ、イエスは主なりというのはそういうことだということです。イエスを主として知る、本当に私たちの生活の中で、また教会の歩みの中で知るということ、そういう中で、その聖霊が与えてくださる賜物の豊かさ、そしてまた聖霊が与えてくださる賜物の中で何が最も大いなるものであるかが13章で論じられ、そういう中で威厳というものが用いられ方を間違えて教会を混乱させている。むしろ威厳をめぐってですね、私は威厳を語れるんだとかですね、あの人は豊かに威厳を語る。威厳というのはどういうものなのか、聖書からしか私たちは知り得ませんが、十分には分かりません。十分には、この時代の威厳というものがどういうものなのかですね。分かりませんが、聖書から分かる限りは、ですね、威厳は霊的な賜物であったことが分かります。霊的な賜物、聖霊の賜物でした。しかもそれだけではなくて、聖霊の賜物として異言を語るもの、本当にこの人は異言を語るものだと預言を語る者たちと並べてですね、そういう特別な人々がいたようであります。12章の28節を見るとですね、ここには聖霊が唯一の霊によって、12章の8節を見るとですね、ある人には霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊によって知識の言葉が与えられ、ある人にはその同じ霊によって信仰、ある人にはこの唯一の霊によって病気を癒す力、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言する力、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言を語る力、ある人には異言を解釈する力が与えられています。こういうふうにですね、霊の賜物として、種々の異言を語る力というのがあったようであります。これは霊的な賜物。また、この賜物について14章の5節を見るとですね、あなた方皆が異言を語れるに越したことはないと思いますが、それ以上に予言できればと思います。異言を語れることをパウロも重んじているように見えます。だけども、 この異言はですね、14章の27節を見ますと、こうあります。異言を語る者がいれば、二人かせいぜい三人が順番に語り、一人に解釈させなさい。これをですね、聞いて人々には分からなかったということですね。誰かが解き明かしてくれなければ、あるいは本人にも分からないことがあったようですね。本人にも。もう語りながら、とてもこう、その人はこう、霊的に高揚することがあるのかもしれないけど、本人も分からない。だから自分で解釈できないわけです。異言を解釈する人が別にいてですね、それを解釈する。まあ、いわゆる、まあ、いろいろなところにある宗教現象のようなですね、そういう類に似たようなことがあったようです。だけども、まあ、教会にも確かにこの異言というものがあった。まあ、これはある意味でですね、この賜物は人によって吟味しようと思って吟味しきれない部分がありますから、予言とか知識とか、あるいは力ある働きとかをですね、それがどういうものであるか人の目でいろいろこう判断してですね、人の様々な判断にも耐えなければなりませんが、異言というのはこれは語り始めればですね、これは人がそれが本当の異言なのか偽の異言なのか、なかなか判断しづらいわけです。まあそういう意味でこれは賜物としてですね、霊的な賜物として人々が欲しがったり、あるいは用いたがったり、妬みや争いの念に駆られてこれを用いる、こういうこともあったんではないかなと思います。そういう中で改めてこの12章から14章までずっとこのことについて教えた後、14章の40節ではこう結ぶわけですね。すべてを適切に、秩序正しく行いなさい、こういう結論に至るわけです。全てを正し適切に、秩序正しく行いなさい。良いものを、この秩序正しくという言葉は、これは本当に誉れに値するように、あるいは本当に、まあ、認められるように、まあ、上品にというふうにも訳されますけれども、こういうことです。神様の御前で本当に良いものを良い仕方で用いるようにします。この異言もしかり、また様々な人々の霊的な賜物もしかりです。で、ここへこう結論していくわけです。今までパウロがこういうふうに教会に対して偶像に備えた肉とか、また女性の教会での態度ですね、かぶり物のことでしたけれども、当時においてはまた生産式、愛さんのあり方、貧しい人と止めるもの、こういうものについて教えを成していくときに、こうせよとこう強制しないんですね。教えて、大切なことであれば大切であるほど、そういう判断が出てくる元のところを教えて、一人一人が心からそれを判断し決断するように。まあ結論はパウロと同じようなところを持って歩むことを望んでるわけですけれども、結論だけ教えて上辺だけそういう行動を取らせるんではなくて、パウロがなぜそのように判断し、そしてそのように行動するのか、あなた方もその判断の出てくる元のところもしっかりと理解して出てくるように、こういう仕方で教えてるわけですね。この霊的な賜物のことにこれだけ言葉を費やしているのは、それだけこのことに対する判断が重要であり、このことに対して正しい判断を得るためにここにあるだけのことをわきまえよと言っているわけです。 だからただ異言の事柄だけがここで最終的に、まあ、ここでは異言のことに当てはめられていますけれども、私たちの聖霊における生活、また神様と神様を礼拝して歩む生活に深くいろいろなことをここから引き出せると思います。十二章のところで、体の例えが十二節から語られてまいります。体は一つなんだというですね。精霊の賜物によって、いろいろな力、いろいろな働きが一人一人に与えられているけれども、それは一つの精霊、一つの精霊から出たいろいろな賜物なんだというわけです。出どころは一つだというわけです。先ほど見たように、イエスは主であると、そのように一人一人に告白させ、また教会に告白させ、そのように神様を喜ぶように、神様を本当に愛するように導く、そういう真理にですね、聖書が指し示す真理に導く例のいろいろな働きなんだというわけです。一人の人にありとあらゆるそのような賜物が与えられているわけではない。この人にはこれ、あの人にはこれ、それぞれに違いがあるというわけです。だけどもそれは聖霊の働き、そして一人一人はそのような賜物を受けた部分なんだということ、部分、これをよく理解したら私たちは本当に正しく自分自身に自信を持ちながらですね、神様の御前で正しく自分自身に自信を持ちながら、また神様の御前で体の部分として人と共に歩める道筋がここに示されていると思います。自信と申し上げましたが、妬みや争いの面に駆られて持つような自信というのは傷つきやすい自信ですね。自分よりも優れたものが目の前に現れると途端にその自信が揺らぎ始めます。あるいは自分とは違う賜物を持っている、そういう部分が称賛されると自分がこういうものであるということがつまらなく思われてくるかもしれません。あるいは反対に自分が何かを持っているとその賜物にうぬぼれるとですね、あれはいらない、これはいらない、そのようにとてもうぬぼれた考えで人を見てしまうかもしれません。だからそういうふうなですね、ただの人としての自信ではなくて、本当に神様の御前で正しい自信ですね、これを持てる道筋を改めて私たちは知ることができようと思います。体に例えてこう教えているわけですね。14節を見ますと、体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。これはもう大事なことですね。精霊の働きによって一人一人が部分としていろいろな働きを成しているわけです。15節16節では、まあ、自分自身に対する否定的な思い、まあ、ひがむと言ってもいいですけれども、まあ、ひがむのもですね、これは一見、自身の反対のようですが、その裏にあるものですね。ひがむ、他の部分を見てひがむその思いですね。15節は変わります。足が私は手ではないから体の一部ではないと言ったところで体の一部でなくなるでしょうか。耳が私は目ではないから体の一部ではないと言ったところで体の一部でなくなるでしょうか。これもおかしいというわけです。そうではない。 もし体全体が目だったらどこで聞きますか？もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか？そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。聖霊が与えてくださった賜物を重んぜよということです。聖霊の賜物によって今自分がこのような部分であることを本当に誇りに思えということです。誇りに思えということです。反対に21節はこうですね。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。今度はこれはうぬぼれですね。高ぶりです。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好を良くしようとします。見栄えの良い部分はそうする必要はありません。神様は本当に恵みを一層注いでくださっているということです。人から認められない、また隠れた姿でそこにあるということはとても気をしするような事柄かもしれませんが、神様はちゃんと見てるということです。貧しい者は幸いである。神の国はそのような人々のものであるというようにですね。神様の御前で貧しい者が神の恵みに満たされて実は豊かだということもあるわけです。でもそれは人と比べてというわけではなく、一つの体の部分として、さらに具体的な教会の姿に当てはめて27節から語られてまいりますが、あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。神は教会の中にいろいろな人をお立てになりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、威厳を語る者なんです。この順番が妬みや争いの面に生きる、まあ、ただの人である人間にとってはですね、気にかかるわけです。1番は何だとかですね、2番は何だとか。まあこういう中で、これは特に選ばれてその役割を果たす人々を取り上げているように見えますが、ここに威厳を語る者も加えられているわけです。だから妬みや争いの念を持ってですね、こういう、教会の中での役割を見たときには、まあ、自分は使徒にはなれないけれども、あるいは自分は教師としては、だけども威厳を語るものだぞというふうにですね、まあそういう仕方で威厳がですね、とてもふさわしくない用いられ方をしていく、こういうことが、まあ、起きてしまったように見えますね。でもそういうものではない。あなた方の中で偉くなりたいものがあれば、皆のしもべになりなさいとイエス様は教えてくださったわけですから、正しく本当に聖霊の賜物を受けて、正しく聖霊に導かれて真理を知ったら、この順番が何を意味するかは、まあ、明瞭ですね。明瞭です。使えるものの順番なわけですから。しかし混乱が生じていたわけであります。そして最も本当に尊く用いられるべき霊的な賜物をめぐって混乱が生じていた。このコリントの教会に書き送られた言葉です。まず12章を学びました。さらに13章、14章と重ねて学んでまいりましょう。今日はここまでにいたします。お祈りいたします。神様、今日こうして聖霊の賜物について共に学ぶことを許されありがとうございました。もっと大き きな賜物を求めることができるように、さらに教え導いてください。感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の526番です。